弟兄姐妹们平安。
교회信徒们，大家好，我是阿姨。
我想，我们基督徒的人生当中，多多少少都会有几次想要禁食祷告这样的经历。
で、私が思うには、キリスト者の人生というのは多かれ少なかれ、幾度かこう断食の祈りをしたいという、そういったような、ことに遭遇したことがあるのではないでしょうか。
特别是我们遇到一些困难，或者我们遇到一些非常难以解决的一些事情。
例えば困難に本当に解決しがたい困難に直面したときに。
但是呢，禁食祷告也不是一件很容易的事情。
けれども実は断食祈祷というのはそれは決してたやすいことではないのです。
特别是如果我们身体有些状况，基本上很难禁食祷告的。
例えば自分の健康状態に何らかの問題があったりした場合は、なおさら断食祈祷というのはそれはしてはいけないのです。
比如说，如果有低血压、有贫血，你禁食的话，基本上这个你自己身体都会受不了。
例えば血圧があまりにも低すぎたり、あるいはその貧血であったりしたら、本当に何も食べないわけにはいかないからです。
或许我们可以这么讲：如果没有必要的话，我们也不会轻易的想要用禁食祷告来寻求神的心意。
ですからあえてこのように言うこともできるのではないでしょうか。もし、まあ、必要がなければあえてこの、断食祈祷をしてまで神様の御心を求めなくてもいいのではないでしょうか。
其实我们现代的禁食观跟古时候的禁食的观念是不太一样的。
実は 今の私たちのその断食祈祷に対する思い、またその古代の人たちのその断食に対するその考え方は、ちょっと違うのです。
像现在我们在禁食祷告，我们会说我们舍弃我们身体所需要的一部分，利用这个时间来祷告，对不对？
例えば私たちは自分のその断食をしたいときには、今自分にとってのその必要なものをまあこうあえて今こう求めないで断食をするっていうふうに言ったりします。
可是，在主耶稣那个时代的法利赛人，他们的禁食祷告的含这种意义呢，跟我们现在已经有蛮大一个差别。
けれども実はイエス様の時代のそのパリサイ人たちにとってのその断食っていうのは今の私たちとの考え方は全く違うのです。
禁食祷告对他们来讲，可能成为他们生活当中一部分。
彼らにとっては断食祈祷っていうのはおそらく生活の一部分になっていたのではないでしょうか。
甚至有时候变成一种炫耀的一种。这样一种方式。
またさらにはまたこう人に見せびらかしたいっていうような思いのある人もいたのです。
也甚至被拿来当做一个人敬虔不敬虔的一个表现。
あるいはその人の信仰が果たして敬虔であるか不敬虔なのかを判断するその基準にもなってしまっていたのです。
本来禁食祷告是一件好事。
もともとはこの断食っていうのはそれはいいことです。
但如果今天用这样的方式来论断人来批评别人的时候，或者是用这样的方式来得到人的称赞，想要得到一些名气的时候，那就偏离了断食的一个本意了。
けれども、もし、その、断食をしているかどうかでもって、その相手の、信仰を図りたい、あるいはその人を褒めたい、褒められたいといったような考え方があると、断食のその思いからはあまりにもかけ離れてしまいます。
所以那时候的法利赛人责备耶稣的门徒，他们不禁食，其实是在暗指的他们不敬虔，他们不守律法。
ですから実はイエス様の時代のそのパリサイ人たちがイエス様のその弟子たちが断食をしないということを指摘した時には、それは暗黙の中においては彼らは経験さが足りない、あるいは彼らは律法を守っていないんだということを批判したかったのです。
但是主耶稣怎么说呢？
けれどもイエス様は何とおっしゃったのでしょうか？
主耶稣说，当新郎跟同伴人还在一起的时候。哪里需要禁食呢？
イエス様はこのように言われます。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして断食する必要があるでしょう？
因为新跟新郎同在的时候，应当是喜乐的时候，而不是那种悲伤的时候。
花婿と一緒にいる時というのは、それは喜ばしいことであるわけですから、悲しんだりしてはいけない時であるからです。
我们哪里需要用禁食来表明心中的愁苦，来就是来面对人呢？
ですから、あえてその断食することで悲しみを表す必要はどこにあるのでしょうか？
就好像如果今天我们有朋友请我们去赴宴。
例えば、その結婚式に招かれたとしましょう。
结果我们从头到尾没有吃一口菜，没有喝一口喜酒。
で初めから最後まで本当に何も飲まず食わずでいたりしたり
我们就饿着肚子然后愁眉苦脸
でお腹が空くわけですからそこで悲しい顔をしたりします。
如果我们这么做的话说不定人家误会我们今天跟新娘子是有什么关系、啊、
そうするともし、そのような表情でいたら、その花嫁が、その花婿と結婚するのをあなたは反対しているのというふうに誤解されかねないのです。
或者是我们跟新郎是有什么关系
あるいは花婿とは何かこう何らかのそのいろんなことがあったのかと。
要不然等别人结婚我们愁眉苦脸好像我们不赞成这场婚礼。
そうでなければどうして人の結婚式においてあなたはそのような嫌な顔をするのかと。
还有一些人呢其实将这种禁食呢当成是一种苦行。
そしてまたある人たちは断食っていうものをそれは苦行だっていうふうに思っている人もいます。
在过去的甚至说现在也有就是一些基督教或者是天主教的这种修道院、哦、他们也会常常禁食。
過去においても今現在もそうですけれどもこの多くのキリスト教あるいはそのカトリックのその、その修道院がありますがその人たちも多くの人たちはこう断食をしたりします。
他们在心态上呢其实是更偏向用禁食来表明、自己的刻苦这样子的概念。
彼らの思いというのはおそらくこう断食することによって今自分は自分の身を打ち叩いているんだということを表そうとしているかもしれないのです。
而且非常有趣的是每一个国家对于禁食的概念又不太一样。
そしてまた面白いことに一言断食と言ってもいろんなことにいろんな国においてはまたそれぞれの思いがあるのです。
就曾经有一位牧师他去访问一个修道院。
例えばあるその牧师がとあるその修道院に行きました。
他就看到一个修道士坐在这个阶梯上那就跟他聊天。
でそこでそのある修道士がその、階段に座っていたのを見てでその彼に声をかけたのです。
聊聊他就问他说、欸、你现在在干什么呢？
で世間話をしながらそして、今君は何をしているんだいと聞きます。
那个修道士就说我现在在禁食的时间。
そしてその修道士が言うわけです。今僕は断食をしている時間だと。
通常我们听到我们都会肃然起敬。
そのような答えを聞くと私たちも本当に思わずその人に対して尊敬の念を示すのではないでしょうか。
哇好敬虔啊。
いや本当に素晴らしいと。
然后讲完之后呢下一秒 有人从后面走过来就递给他那个一碗菜粥。
けれども実はそのやり取りの後にある人がその修道士のところにやってきてそのお粥を持ってきたのです。
然后那个牧师满脸就是满脑子问号就说诶你不是在禁食吗。
でそうするとそれを目の当たりにした牧師はあれどうしたんだろうっていうふうに断食していると言ったのに。
然后那个修道士也是满脑子问号说是啊我是在禁食啊。
でそう聞かれた修道士もそうですよっていうふうにまた疑問を持ったりします。
你没看到我没有放肉在里面吗？
このお粥の中に肉入ってないじゃないかと。
所以从这件事情我们可以看见禁食的概念呢有时候是因环境而定的。
ですからここからも分かるように場所によっては断食に対する考え方が違うのです。
其实更重要的是我们、就是自己对禁食这个行为的心态如何。
けれども大事なのは私たち自分自身は果たしてこの断食祈祷に対してどのような心構えを持っているかということです。
简单来说我们要学习禁食祷告一方面要量力而为一方面我们也要一个正确的心态来做这样子的侍奉。
簡単に言えばそれはもし私たちが断食祈祷を捧げたいのであるならばできるだけのことをすればいい。それからまた正しいその態度を持つことが大事だということです。
我曾经听过有人这样跟我说过
でこのような話を聞いたことがあります。
我们来禁食祷告减肥
みんなで断食をしようダイエットしようと。
禁食祷告不是减肥。
断食祈祷というのは決してそれはダイエットのためにあるわけではないのですよ。
也不是用来威胁上帝。
あるいは神様に対して何だかこう神様を脅迫するようなものでもないのですよ。
或者是觉得禁食祷告很灵验，想要用这样的方式来达到自己的目的。
あるいはどうやら断食祈祷というのは効き目がありそうだから、なんとか自分の願っていることを達成させたいという思いでもってするものでもないのです。
所以今天我们要从圣经来看 聖經對於禁食的概念到底是什麼？
今日はぜひとも皆さんと一緒に聖書から断食についてどのようなことが書かれているのかを一緒に考えていきたいと思います。
也可以让我们更加的明白我们应当在什么时候我们用这样的服饰来到上帝的面前。
そしてまた私たちが断食という、これは実は奉仕でもあるわけですから、そのような奉仕でもって神様の御前においてはどのような態度であるべきかを一緒に考えていきたいのです。
第一，
まず一つ目に、
禁食呢是一种悔悟的表现。
実は断食は悔い改めの現れ、悔い改めの表現です。
在沙漠記上七章九节，七章六节，我今天我会用蛮多经文的。七章六节，他这边的经文他说，他们就聚集在米斯巴，打水浇在耶和华面前，当日禁食，说我们得罪了耶和华。于是撒母耳在米斯巴审判以色列人。
で、今日は多くの聖書箇所を開きますけれども、まず一つ目は旧約聖書のサムエル記の第一の7章の6節でこのように書いてあります。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った、私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。
如果你手上有圣经的话，我们到等一下也都可以一起翻过来看啊。
もし皆さんにお手元にその聖書があれば、ぜひとも開いて一緒に見ていきたいと思います。
我们从这两段经文当中，我们看见以色列人禁食的原因，是因为他们心中的悲伤。
イスラエル人たちがなぜ断食をしたかというと、それは心が悲しんでいたからです。
他们得罪了神，他们要面临审判，所以他们在神的面前禁食来表明自己的悔悟。
なぜ悲しんでいたかというと、主に対して罪を犯した、また周りの人に対して罪を犯したということを彼らは悟らされたから、彼らはそこでもって断食することによって悔い改めようとしたのです。
其实一个人如果做错的事情他自觉羞愧，其实很容易是没有食欲的。
例えば私たちもこのような経験があるのではないでしょうか。何か悪いことが起きてしまった時には食欲がなかなか湧いてこない時もあります。
就好像如果我们在公司我们不小心做了一个非常重大的失误，我们甚至很有可能被解雇。
あるいは会社で大きなミスをしてしまった時、もしかしてクビにされるかもしれないという時に、
那时候我们那种急躁的心情，我们不要说食欲了，或许我们连睡觉都睡不好。
で、その焦っているその気持ちっていうのはもう食欲どころか、おそらく睡眠も守らないのではないでしょうか。
而同样的，如果我们今天得罪了耶和华，我们心中羞愧的时候，实际上我们也会失去食欲。
ですから同じことです。もし私たちが神様に対して罪を犯したならば、本当に物を口に通すことができなくなってしまうはずです。
其实很多时候我们在上帝面前认罪悔改的时候，
また私たちが神様の前で悔い改めるときに，
当然不是说我们会不会禁食，而是说我们那一种得罪神的那一种那种所谓的忧伤，也确确实实会让我们不知道该如何。
まあ、断食するかしないかはさておいて、私たちは本当に神様に対して罪を犯したときに、私たちは本当に一体どうしたらいいのかというふうに怒涛に迷う時もあるのです。
所以其实有蛮多弟兄姐妹们就是在这种自我悔悟当中也会用禁食祷告来表明自己的心态。
ですから私たちの周りにいる兄弟姉妹の中でも悔い改めることでその断食をそのようなやり方を取る人も多いのです。
而当时我们看见以色列人他们要面临神的审判的时候，他们也是这种集体的去禁食来表明他们的认罪悔改。
当时的以色列人たちは本当に神様に対して主に対して罪を犯したことが分かって、ですから裁かれる時に彼らは集団でもって断食をそので祈りを捧げていたのです。
因悔悟而禁食呢，它不是一种被动的行为，不是那种别人告诉我们说，哦，你得罪神，你要这么去做。它实际上是一种主动的行为。
またこの悔い改めのための断食というのは、それは決して受け身的なものではなくて、それは自発的なものでなければならないのです。
我们就知道说，我们是可以用这样的方式来向神表达我们的悔悟之心的。
そのような自発的な思いがあれば、このような形でもって自分の悔い改めを神様の前で捧げることができるのです。
第二，
また二つ目に、
禁食是一种悲伤的传递。
断食というのはある種の悲しみの伝達でもあります。
在撒母耳下一章的十二节这么说。
サムエル記の第二の一 一章の十二節でこう書いてあります。
他说而且悲伤哭号禁食到晚上，是因扫罗和他儿子约拿丹，并耶和华的名以色列家的人倒在刀下。
彼らはサウルのため、その子ヨナタのため、また主の民のため、イスラエルの家のために痛み悲しんで泣き、夕方まで断食した。彼らが剣に倒られたからである。
当以色列人他们遇到一些悲伤难过的事情，他们也会用禁食来表明自己的悲伤。
イスラエルの人たちにとっては悲しみに直面した時にも、彼らもこのように断食をしたりします。
这里记载着以色列人为了他们的君王的离世而哀伤。
この箇所ではそれはイスラエルの人たちは自分たちの君主のためにその断食をしたという記載であります。
所以他们用这样的方式来表明他们内心的痛苦。
彼らは自分の心の悲しみを表そうとしていました。
其实这里呢，也就是主耶稣所讲的。当新郎还跟同伴之人在一起的时候，为什么要禁食呢？
これもまたイエス様が言ったように、花婿に付き添う友達は花婿が一緒にいる間はどうして断食する必要があるのでしょうかという意味です。
法利赛人他们模糊了禁食的本意，所以他们会觉得耶稣的门徒不禁食，所以不敬虔。
でパリサイ人たちにとっては断食のその意味があやふやになってしまったから彼らはイエス様の弟子が断食しているかどうかということで彼らのその信仰を図ろうとしたのです。
但是主耶稣所讲的是禁食的本质。
けれどもイエス様がおっしゃろうとしていることはそれは断食の本質というものです。
他还在的时候门徒为什么需要禁食呢？为什么需要为他而忧伤呢？
イエス様がまだ弟子たちと一緒にいる間はなぜその弟子たちは悲しむ必要があるのか、またその断食することによって悲しみを表す必要がどこにあるのか。
所以他说不需要。
ですからイエス様がおっしゃるわけです。必要ないと。
但是当他离开了以后，门徒就要因为他的离开而有禁食的生活了。
けれどもやがてイエス様は彼らから離れるわけですから、その時には弟子たちにとっては断食する必要が出てくる。
所以我们就看见禁食也是一种悲伤的传递。
ですからここからも分かる通りに断食というのはある種の悲しみの伝達でもあるのです。
第三、
三つ目です。
禁食是一种切切的恳求。
そしてまた断食というのは切に願い求めることでもあります。
撒母耳下十二章十六节这么说。
サムエル記の第二の十二章の十六節ではこう書いてあります。
所以大卫为这孩子恳求神，而且禁食。进入内室，终夜躺在地上。
十六節、ダビデはその子のために神に願い求め、断食をして引きこもり、一晩中地に伏していた。
他在以斯帖记的四章十六节这么说。
そしてまたエステル記の
四章十六节。
四章の十六節ではこう書いてあります。
你当去招聚歌山城所有的犹太人，为我禁食三昼三夜，不吃不喝。我和我的宫女也要这样禁食。然后我违例进去见王，我若死就死吧。
エステル記4章の16節、行ってシュシャンにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。3日未満食べたり飲んだりしないように、私も私の次女たちも同じように断食をしましょう。たとえ法令に背いても私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。
我们看见大卫的做法跟以斯帖的做法都非常的非常的壮烈啊、哦。
でダビデにしてもそうですし、エステルにしてもそうですけれども、本当に壮絶な状態の中で、彼らはその祈りをしていたのです。
而我们现代的基督徒在禁食祷告这件事情上，基本因为这个原因的情况是比较多的。
でまた今日の、キリスト者である私たちはどのような状況になった時に断食をするのでしょうか。
因为我们会很多事情我们会想要透过切切来祈求神，然后 用禁食祷告的方式来祈求。
それは私たちは何かに直面したときに、遭遇したときに、切に願うということを私たちはしたいがために断食というやり方を取るのです。
因为我们盼望透过这样的方式，上帝能够垂听我们的祷告。
なぜならば心の内においてはこのようなやり方でもって自分の祈りを神様に聞き入れていただきたいからです。
就如同以斯帖，他因着自己的民族的危机，他违背。 规定去见王。
例えばエステルもそうです。彼は本当彼女は自分のその民族を助けるために法令に背いてまでも王のところに行こうとしていたのです。
但是他也不知道说结果会如何，所以他要求所有人要为他禁食三昼三夜。
そして自分は果たしてどうなるのかもわからないわけですから、周りの人たちに三日三晩自分と一緒に食べたり飲んだりしないようにと祈ってもらいたかったわけです。
其实他的态度是这样。
彼女の態度はこのようなものでした。
或许神怜悯他，让他不死也不一定。
もしかして彼女はこう思っていたかもしれません。神様の憐れみがあれば死なないで済むかもしれない。
大卫在神面前，对他的惩罚也是有同样的心态。
またダビデも自分に与えられているその処罰に対しても彼も同じような気持ちがあったのでしょう。
他禁食、哭泣、祷告六天六夜，希望神能够收回成命。
それは彼はその本当に6日間ずっとその断食していたわけですけれども、なんとか神様のその怒りをその伏せようとしたわけです。
但是当神没有听他的祷告，他与别示巴的孩子去世之后，他做了一件他的连他一些臣仆都非常惊讶的事情，就是他马上就起来。
そしてまたそのバテシエバとの間に生まれたこの子がその結局助からなかったわけですけれども、あたかも自分の思いが聞き入れられなかったけれども、彼はそこで立ち上がってまた次へ進んだわけです。
起来然后梳洗吃饭。
そして彼は何をしたかというと、立ち上がってそして身なりをきれいにして、そしてまたご飯を食べるようにしました。
所以他臣仆非常不理解的就问他说，你所行的是什么意思呢？
ですから周りの家臣たちは自分の君主がそのようなことをしたのは、じゃあこれまでの断食は一体何だったのかというふうに質問したわけです。
孩子活着的时候你禁食哭泣，孩子死了你倒起来吃饭。
で、子供がまだ生きている時にはあなたは断食をしてこう泣いていたけれども、今度子供が息を引き取ったら帰って立ち上がってご飯を食べるとは。
如果今天在华人社会，我们如果父母活着的时候，我们是里面哭，然后父母去世的时候，我们起来笑，大家笑死你这个人干什么？
もし今の自分たちに置き換えると、例えば自分の親がまだその生きている間はもう泣きわめいていたり、けれども自分の親が亡くなった後に立ち上がって元気になってご飯を食べ始めたら、何と思われるのでしょうか？
是不是被人家说你在干什么？怎么会做这样的事情？
で、一体何やってるんだ？何でそんなとんでもないことをしているんだと言われるに違いないのです。
可是大卫会回答他们说，孩子还活着的时候，我禁食哭泣，因为我想。请注意下面这句话哦，或者耶和华怜恤我，使孩子不死也未可知。孩子死了，我何必禁食？我岂能使他返回呢？我必往他那里去，他却不能回我这里来。
けれどもダビデは家臣たちにこのように答えたのです。子供がまだ生きている時に私が断食をして泣いたのは、もしかすると主が私を憐れみ、子供が生きるかもしれないと思ったからだ。しかし今子供は死んでしまった、私はなぜ断食をしなければならないのか、あの子をもう一度呼び戻せるであろうか、私はあの子のところに行くだろうが、あの子は私のところに戻っては来ない。
我们看见以斯帖跟大卫都有同样的心态。
エステルにしてもまたダビデも同じような態度でした。
他们禁食祷告恳求的是怜悯。
彼らがその断食で持って祈りを捧げていたのは、それはあくまでも主の憐れみを願い求めていたのです。
而不是觉得说他们这么做了事情就会成就。
決してそのようにしたからといって自分の願いが達成できるんだというわけではなかったのです。
是现代的基督徒比较常是把禁食祷告当成是有求必应的一种祈求方式。
けれども現代のキリスト者である私たちの多くは、その断食祈祷というのは、それはやれば必ず聞くんだっていうような心で持って祈っている人が多いのです。
而有一些人在面对一些难以跨越的事情的时候，就会拼命的禁食祷告。
けれどもまた本当に解決しがたい、乗り越えられないような問題に直面した時にまた断食をしたい人もいます。
其实这样子不是不好。
実はこのようなやり方は決して悪いわけではありません。
但是如果这么做了之后没有达到自己的目的，就说哎呀禁食祷告不灵， 那就真的不好了。
けれどももしその断食してそしてお祈りしていたけれども、その祈りが願いが聞き入れられなかったら、あじゃあ断食祈祷っていうのはそれは効き目ないんだよっていうふうに言うのはそれは良くないことです。
是的，没有人说禁食祷告一定就灵的。
というのは断食祈祷は必ず効き目があるというのは誰も保証しないのです。
因为当我们把禁食祷告跟灵不灵相提并论的时候，那我们今天禁食就没有意义了。
断食祈祷はそれは効き目があるかないかというようなレベルにとどまっていたならば、断食祈祷の意味が失われてしまいます。
如同我们从圣经里面所看见的，不论是以斯帖也好，大卫也好，他们都清楚知道禁食祷告的原因，是因为他们知道主权在神。
エステルにしてもそうですし、ダビデもそうですけれども、彼らは分かっていたのです。自分たちがどのように祈りを捧げたとしても、主権は神様にあるということでした。
就算大卫他是君王，他还是如此的思想。
ダビデは王様でした。それでも彼はこのような考え方でした。
所以他禁食祷告是把自己放在一个非常低的位置。
ですから彼はなぜ断食をしたのかというと、それは自分を低くしたからです。
他认识神，他深知道神有绝对的主权。
彼は神様を知っていました。また神様には主権があるということを彼はしっかりと分かっていたからです。
所以他用这样的方式来寻求上帝的怜悯。
ですから彼はこのような断食のやり方でもって神様の憐れみを願い求めていたのです。
而不是觉得说他这么做就一定会灵。
決して自分がこういうふうにやれば神様が聞き入れてくれるんだというような意味でもというような思いではなかったのです。
然而讲到这边，可能也会有人问说，那我们禁食祷告到底有没有用？
けれどももしここまで話を進めてくると、皆さんの中では、ではじゃあ断食はそれは果たしてそれは意味があるのかどうかと質問してくるかもしれません。
谁说没有用？
で本当に意味がないということも言えないのです。
因为我们知道神按自己的主权决定事情，而神也会同时感动怜悯人去祷告。
なぜならば神様はあくまでもご自分の主権でもってことを行うけれども、同じように神様はその人々の憐れみでもって人々にその祈りを捧げることをその心をうの促したりするからです。
当我们今天兴起了想要禁食祷告意念的时候，也就很有可能神要借着我们来成就某些事情。
ですから実は断食の祈りをしたいっていうふうにそのような思いがあった時には、実はそれも神様の憐れみによる導きであるかもしれないのです。
但是就如同我刚才所讲的，我们必须要有正确的观念。
ですけれども、先ほども言ったように、私たちにとって必要なのは正しい考え方を持つ必要があるということです。
我们是为了想寻求神的怜悯而禁食祷告，而不是为了这些事情一定会成就而禁食祷告。
神様の憐れみを恋い求めるためであって、決して自分の願いが聞き入れられるためではないということです。
当我们明白上帝的心意，就如同以斯帖一样，神最终怜悯了他，让他见到了王，救了以色列民族，成就了神的旨意。
もし私たちがこのような正しい思いを持つことができるならば、エステルと同じようにエステルも最終的には王様に会った、そしてまたそこで殺されることなく彼女の願いもまた聞き入れられたことになったのです。
另外一方面，神虽然没有听大卫的祷告，但是我们 从大卫所讲的话当中，我们知道大卫已经得到了安慰。
でまた片やそのダビデは、決して自分の祈りは聞き入れられなかったけれども、けれどもダビデには、その大きなことを気づかされたということも、私たちは聖書を読んでいくと分かります。
神借着他的禁食祷告安慰了他。
断食の祈りを捧げたことによって、ダビデは神様から慰められたのです。
让他知道这个孩子是回到上帝的怀抱当中。
そして亡くなった子供っていうのは、それは神様のところに戻ったんだということを彼は悟ったのです。
所以大卫会讲说，这个孩子虽然已经回不来了，但是将来我要去他那里。
ですからダビデはこう言ったわけです。この死んだ子供はもう私のところには来ないけれども、けれどもやがて将来私はその子のところに行くんだと。
所以禁食祷告是寻求神的心意，而不是自己的心意。
ですから断食の祈りというのはあくまでも神様の御心を求めるのであって、自分の思いを叶えさせるためものではないのです。
这才是禁食祷告寻求神的正确心态。
でこのことこそが断食祈祷のその神様のその尋ね願い求める正しい考え方です。
第四。
4番目です。
禁食是一種刻苦己心。
そしてまた断食というのはそれは自分の心を痛めるということでもあります。
以斯拉八章二十一節说，那时我在亚哈瓦河边宣告禁食，为要在我们神面前刻苦己心，求他使我们和妇人孩子并一切所有的都得平坦的道路。
エズラ記の8章の21節でこのように書いてあります。そこで私はそのところアハワ川のほとりで断食を布告した。それは私たちの神の前でへり下り、私たちのために、私たちの子供たちと私たちのすべての持ち物のために、道中の無事を神に願い求めるためであった。
刻苦己心非常，这句话非常的特别，它不单单有刻苦，也有顺服，也有谦卑，也有自我降卑的含义在里面。
実は中国語ではその断食を説明するときには心を痛めると、心を苦しめるっていう言葉を使っていますけれども、その言葉の中には原文にはへり下る、それからまた身を戒める、そしてまたこう神様の前でこう身を戒めるといった意味があります。
对于这些苦行修道士来讲，他们的禁食有较大的原因，就是在于刻苦这件事情上。
ですから苦行として断食をしていたその人たちっていうのは、本当に自分の身も、そしてまた自分の心を痛めるっていうその思いを示したいからのではないでしょうか。
他们想用这样的方式来达到主耶稣的圣洁，他们想要更加敬虔，他们想要更多的服侍这位神。
で、特に修道士たちがそのような苦行をするときっていうのは、それはそのようなことをすることによってイエス様に清められて、ますますイエス様に仕えられるような人になりたいというような思いもあるからなのです。
主耶稣在世上的时候，也有很多次因为传福音的缘故而刻苦己心。
例えばイエス様がこの地上にいた間も、多くのことにおいてはそのように自分の身を、自分の心をその苦しめていた時がありました。
就好像他常常因为传福音传到一种程度，忘记吃饭。
例えばその福音伝道をしたいがためにしている、ずっとしていた時にこうご飯を食べることすら忘れてしまったとか。
我们就看见他顺服神到一种程度，也是有时候也是有类似禁食这样的行为。
また父なる神様に従いたいがために祈りを捧げていた時に、あたかもそれもまた断食しての祈りであったのです。
那有人问他说：“你为什么不吃饭？”那主耶稣就回答说：“他有食物吃是人所不知道的。”
そしてまた、どうして主よ、なぜあなたはそのご飯を食べないのですか、食事をしないのですかといったときに、イエス様はこのように答えたのです。私には食べ物がある、それはあなたたちにはわからないものだと。
門徒就非常惊讶，以为是有人给主耶稣食物。
で、弟子たちはそのように聞くと非常に驚くわけです。誰かが食べ物を持ってきたのかというふうに考えたわけです。
後来主耶稣跟他们说，这句话很重要哦，我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。
けれども後にイエス様は弟子たちにとても大事な言葉を残しました。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食べ物です。
其实我们，如果我们是一个常常服侍上帝的人，你也会发现有时候服侍到一种地步，你是会忘记饥饿的。
で、例えば神様に仕える身としては、私たちも時として本当にこうずっとこう、奉仕に没頭していたら、自分のそのお腹が空いていることを、忘れてしまったりすることすらあります。
因为有时候忙起来真的会忘记饿嘛，对不对？
本当にもう忙しすぎて食べることすら忘れてしまいます。
其实像我们在礼拜天服侍繁忙的时候，常常就会有人问我说，还好吗？会不会饿啊？
例えば日曜日にこうやって奉仕させていただいているときに、周りの兄弟姉妹からご飯食べましたかというふうに温かい言葉をかけてもらうときもあります。
对，这个是翻得非常好，就说都会很温柔温暖的去告诉问我们说，你要不要吃点东西啊，要不要帮你买些东西啊。
で、優しくこう何か食べますか、何かを買ってきましょうかというふうに声をかけてくれる人もいます。
可是有时候你会发现，当你特别是在传福音的时候，这个时候你还真的不会觉得饿。
けれども皆さんも同じような経験があるのではないでしょうか。一生懸命伝道しているときに、自分のお腹が空いていることすら本当に忘れてしまうのです。
通常都是传完福音，一切都结束之后，才忽然发现，哎呦，好累哦。
宣教が終わったときに、伝道が終わったときに、あ、疲れたなって初めてそこで一息つくのです。
所以主耶稣说，我的食物就是 遵行差我来者的旨意，做成他的工。
ですからイエス様がおっしゃいました。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食べ物です。
由此可见，我们是可以为了一个崇高的目标，刻苦己心来进食祷告的。
ですから私たちも本当に崇高な思いが与えられたならば、私たちも断食をしてそういうふうにして行うことができるのです。
而我们从以斯拉他在亚哈瓦河边宣告禁食，就是要在神面前刻苦己心。
そしてまたエズラのその先ほど読んだエズラ記の中にあるように、エズラはアハワ川のほとりで断食を布告したのです。
不论他们今天是想要刻苦，是想要更加的顺服于神，或者是想要在神面前自卑。我们看见上帝应允了他们的祷告。
へりくだりにしろ、また従えその服従にしろ、あるいは身を戒めることにしろ、そのようにすることは、その神様の前で自分の心を苦しめるという行為と同じなのです。
因为今天当他们心态正确的时候呢，神看中了他们的敬虔，也看中了他们的信心。
そのような正しいその態度があったときに、神様には彼らのその経験さが目に留まるのです。
因为他们愿意用禁食的方式刻苦己心，寻求神的怜悯，神就怜悯他们。
なぜならば彼らは自分のその心を苦しめることを断食っていう形でもって表そうとしているわけですから、それをご覧になった神様の目には留まるのです。
带领他们一路平平安安地回到自己的家乡。
彼らがその道中本当に無、その守られて自分の故郷に戻ることができたのです。
弟兄姐妹，不要以为这件事情很简单，这件事情是非常困難的一件事。
でこのことを今、こう軽々こう簡単に話したんですけれども、実はこれは決して、簡単なことではないのです。
那个时代跟这个时代不一样。
当時の時代は今の私たちの時代とは全く違うからです。
他带着一群手无寸铁的人民要回到自己的家乡，这中间要经过多少敌国的这种武力的这种这样子的一种环境。
なぜならばエズラのその一行というのは手には何の武器もなく、また本当に弱くなっているその、自分の民族の人たちを自分の故郷に連れ戻すわけですから、道中どれだけの危険にさらされるのか、それは想像ができるはずです。
所以我们知道他今天这么做，就是因为他知道靠自己是不能。
ですから彼女がそういうふうに断食を布告したというのは、それは自分の力だけでは何もならないんだということが分かっていたからです。
所以以斯拉他就带着民众在神的面前俯伏谦卑，依靠仰望神。
ですからエズラはそのようにして民衆と一緒にその神様の前でへり下って断食をしたのです。
第五，
五つ目です。
不可故意禁食，好得人的称赞。
人の称賛を得るために断食をしてはならないということです。
这就是我们今天经文所讲的。
これがまさしく今日の聖書箇所で語られていることなのです。
在新约时代，禁食的意义被律法主义给模糊了。
新約時代になると、律法主義者たちによってその断食のその本当の意味がその歪曲されてしまったのです。
虽然他们常常禁食，
もちろん彼らはよく断食をしたりします。
但他们禁食的目的已经不是因为敬虔，而是因为要得人的称赞，或者是已经变成一种生活的习惯。
けれども彼らの目的というのはもはやそれは経験によるものではなく、人々の称賛を得たいと思っていたからです。
但圣经对这一方面的态度是怎么说呢？
けれどもこのような態度に対して聖書はどのように教えているのでしょうか？
我们好好的来看这个以赛亚书五十八章三到五节，
以赛亚书の五十八章の三節をどうぞ開いて一緒に見てみましょう。
以赛亚书五十八章三到五节这么说，他们说，我们禁食，你为何不看见呢？我们刻苦己心，你为何不理会呢？
で58章の3節をまず読みます。なぜ私たちが断食したのにあなたはご覧にならなかったのですか？私たちが身を戒めたのにどうしてそれを認めてくださらないのですか？
而接下来是上帝对他们回答。
で続けての言葉は神様からのその答えです。
这边说，看哪，你们禁食的日子，人求利益，勒庇人为你们做苦工。你们禁食，却互相争竞，以凶恶的拳头打人。你们今日禁食，不得使你们的声音听闻于上。这样的禁食，岂是我所拣选使人刻苦己心的日子吗？ 岂是叫人垂头向尾之，用麻布和炉灰铺在他以下吗？你这可称为禁食，为耶和华所悦纳的日子吗？
見よ、あなた方は断食の日に自分の好むことをし、あなた方の労働者を皆圧迫する。見よ、あなた方が断食をするのは争いと喧嘩をするためであり、不法に拳を打ちつけるためだ。あなた方は今断食をしているが、あなた方の声は糸高きところに届かない。私の好む断食、人が身を戒める日はこのようなものだろうか。葦のように頭を垂れ、荒布と灰を敷き広げることだけだろうか。これをあなた方は断食と呼び、主に喜ばれる日と呼ぶのか。
我们看见这段经文已经很完美的跟我们解释了不正确的禁食是什么意思。
実はこのたった三節の御言葉だけでも私たちに断食とはどういうものであるのか、好まれるものはどういうものであるのかをしっかりと説明していると思うのです。
我们从这段经文看见，如果光是禁食而不以此操练基督徒的信心跟品行，就算我们禁食再多天也是没用的。
断食だけをしても私たちはもしキリスト者としてのその経験さやまた貧困を私たちが忘れてしまったら、どれだけ断食で祈りを捧げたとしてもそれは何の意味もないということです。
所以主耶稣就教导我们说，你们禁食的时候不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看见他们是禁食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你禁食的时候要梳头洗脸，不叫人看出你禁食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中查看，必然报答你。
ですからイエス様はこのように教えてくださいます。断食するときには偽善者たちのようにやつれた顔つきをしてはいけません。彼らは断食していることが人に見えるようにとその顔をやつすのです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。しかしあなたが断食するときには自分の頭に油を塗り顔を洗いなさい。それは断食していることが人には見られないで隠れたところにおられるあなたの父に見られるためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。
最後に总结、
最後にまとめたいと思います。
禁食祷告是一件很好的事。
断食祈りというのはそれはとても素晴らしいことです。
但是我们一定要记住，禁食是寻求神的怜悯，刻苦己心，以求神能够垂听我们的祷告。
でも、どうか覚えてください。断食をするというのは、断食の祈りを捧げるというのは、あくまでも神様の憐れみを願い求めるのであって、ですから私たちを憐れまれて、そこでへり下って、そしてまた身を戒めていくことなのです。
而不是我们这么做，神就会应允我们的祷告。
決して断食をしたからって言って、私たちの願いをすべて聞き入れられるというわけではないということです。
而且想要学习禁食祷告的人一定要量力而为。
そしてまた断食をしたいと思う人がいるならば、それは自分のできるだけのことをすればいいのです。
身体没有办法承受的人不要勉强。
体がそれに耐えられないのであれば、あえてする必要はないのです。
也不要故意禁食想要叫人看见。
あるいは断食をしているということを人に見せる必要もないのです。
因为真正的金钱是由心而发的。
なぜならば本当の経験さというのはそれは自発的心からのものであるからです。
而不是遵循某种宗教性的行为就叫做敬虔。
何らかの宗教的なその行動を示すからといってそれが経験だというようなものではないのです。
所以今天我们从圣经当中看到了，我们今天如果想要禁食祷告，我们应该要什么，要有什么样的心态？
今日は皆さんと一緒に聖書からもし断食をしたいならばどのような心構えでいるべきかということを学んできました。
盼望将来如果我们有愿意想要用这样的方式，来亲近主的时候，我们都要有正确的观念。
どうかやがて将来もし皆さんが断食をしたいというようなことになったときにぜひこのことを思い出してください。
好让我们都能够蒙神垂听我们的祷告。
すべての人が神様の、すべての人の祈りが神様に聞き入れられることを願っております。
这么这个祷告
一緒にお祈りします。
我们在天上阿爸父神，我们来到主的面前。
天にいらっしゃいます父なる神様、今あなたの御前に私たちは集まりました。
求主教导我们，让我们有正确的方式跟心态。
主よ、どうか私たちに正しい態度を教えてください。
也让我们真的是能够从圣经的道理当中，我们更多的明白主你的心意。
また正しく聖書を理解して、そして正しく神様あなたの御心を知ることができますように。
好，让我们可以更多的正确的来服侍你。
本当に正しい態度でもってあなたに奉仕していくことができますように。
我们将祷告奉耶稣基督圣名。
主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アメン。